はい、始まりましたポッドキャスト吉野映画酒場第10回ですね。前回屋外で収録してみるみたいな話をしてたんですけど、やっぱりちょっと音の面で雑音多いなっていうのがあったんで、改めて屋内の収録に変更して収録していきたいなと思ってます。あと今回から結構高性能な集音マイクを使って収録してみてます。実際今聞きながら撮ってるんですけど、音いいっすねやっぱりなんか全然テンションが違うって感じがして、やっぱいいものは使うべきですね。はい、今回はですね、最近見た映画ウルフウォーカーの話をメインにしながら、ロシア歩兵戦記の話をできたらいいかなと思ってます。あとウルフウォーカーの話をするにあたっていくつかアニメ映画を取り上げながら比較して話したいなと思うんですけど、もののけ姫とイックとドラゴンとアナと雪の女王2ですね。でこのあたりウルフウォーカーを見ながらすっごい思い出しながら見てた映画だったんで、ちょっとそのあたりも含めて語っていきたいなと思ってます。はい、まずウルフォーカーめっちゃ良かったっすね。すごい良かった。良かった部分いろいろあるんですけど、まあその部分を語るにあたって、そのさっき言ったアニメ映画との比較みたいな部分で語るのがちょうど良さそうなんですよね。まずウルフォーカー、あらすじ映画 .com から読ませていただきます。アイルランドの歴史や神話を題材にした、ブレンダンとケルトの秘密、ソングオブザシー、海の歌で連続してアカデミー長編アニメーション部門にノミネートされたトム・ムーア監督とアニメーションスタジオカートゥーンサルーンが全2作に続くケルト3部作の3作目として手掛けた長編アニメーション、アイルランドのキルケニーで伝えられてきた眠ると魂が抜け出し狼になるというウルフウォーカーを題材に描いた、中世アイルランドの町キルケニー、イングランドから狼退治のためにやってきたハンターを父に持つ少女ロビンは、森の中で出会った少女メーブと友達になるが、メーブは人間と狼が一つの体に共存したウルフウォーカーだった。魔法の力で傷を癒すヒーラーでもあるメーブと、ある約束を交わしたロビン。それが図らずも父を窮地に陥れることになってしまうが、それでもロビンは勇気を持って自らの信じる道を進もうとする。はい。めちゃめちゃ良くって、テーマ的にもすごい好きな感じでしたね。で、題材的に言うと、まあ、ちょうどイングランドによるアイルランド侵攻のタイミングなんですね。舞台が1650年なんですけども、世界史詳しくないんで、ちょっといろいろ調べながら見てみたんですけど、まあ、ちょうどそのタイミングがイングランドによるアイルランド侵攻のタイミングで、劇中に五国境ロードプロテクターって呼ばれる人物が出てくるんですけど、これが実際に、まあ、実在したオリバー・クロムエルっていうイングランドの政治家にして軍人の人物が明らかにモチーフになってる感じであるんですね。で、まあ、五国境っていうのがいわゆるイングランドのピューリタンですね、を代表して行動してた人物みたいなんですけども、この人物が、劇中に出てきて、アイルランドを今実質支配している状態になってる感じなんですね。で、出てくる主人公ロビンとその父親っていうのが、アイルランドを開発するにあたって、まあ自然が邪魔だっていうことで、もともといたアイルランドの住民を刺激して森を開発していってるんですね。ただそこで森から狼が出てきて開発の邪魔になってると。で、ロビンの父がイングランドからやってきたハンターで、まあ、狼狩りを任されているような感じなんですね。で、ここの森の開発っていうテーマが、もののけ姫にま重なってくるわけなんですけど、テーマ的にもすごい似てて、新世代の巨大な勢力と、旧世代の小さな勢力、あるいは文明と自然の対立みたいなものが描かれてるわけなんですね。で、それが、ウルフウォーカーにおいては、もともとあったアイルランドの文化であるとか信仰で、アイルランドはもともとカトリックが信仰されている地域なんですけど、もともとのカトリックというよりは、アイルランドに土着にあった自然信仰、ケルトの自然信仰みたいなものと交わり合ったものになってるんですね。それと、後からやってきたピューリタンのによる文化的な、信仰的な、侵略ですね。っていうものが描かれてると。で、それは文明による自然の侵略、にも重ねられてるわけなんですよね。 で、そのあたり、もののけ姫においては、タタラバっていう地方の小勢力が、より大きな勢力によって、だんだん蝕まれていく話であって、またタタラバもその自然を開発して侵略していってるわけなんですよね。で、時代的にもそれぞれちょうど被ってて、ちょっと離れてるっちゃ離れてるかな。ウルフォーカが1650年が舞台で、もののけ姫が室町時代前期、だったかな、確か僕は何かで見たタイミングだとそういう風に書いてたんですけど、要は中世が終わって地方に様々な勢力あるいは自然の中に未知ですよね、もう人知が及ばないような未知、恐怖の対象であり畏敬の念の対象となるような自然っていうものがだんだん中央集権的な勢力によって失われていく時代ですよね。もののけ姫においても室町時代がだんだん戦国時代を経て中央集権的な力によってそれぞれ地方にいた豪族であるとか、まあ、地侍みたいなものが天下統一っていう名目のもと全てが飲み込まれていくと。で、それは様々な地方に存在したマイノリティであったりとか小さな地方にあった信仰とか文化っていうものも飲み込まれていくわけですよ。で、それはウルフォーカにおいても元々あったケルトの信仰であるとか文化であるとかアイルランドの人たちっていうものがイングランドからやってきた中央集権的で巨大な力によって飲み込まれていく話でもあるわけですよね。また文明と自然の対立なみたいなものも描かれていく話なんですけど、まあその間を取り持つのが自然と文明の間にあるようなキャラクターであるわけですよね。で、ロビンっていうのが父親がハンターで自分も狼狩りをしたいと思ってる女の子なんですけども、イングランドからやってきた人たちっていうのはほとんどがまあ兵士なんですよね。その中で狩人っていうちょっと特別な役割を与えてるのがロビンのお父さんなんですけども、おそらくイングランドにおいても都市部の進歩的な暮らしをしてたというよりも少し田舎の方で自然に近い暮らしをしてた存在だったかなと思うんですよね。だからちょっと実際作中でも抑圧的な立場に置かれているのがロビンのお父さんなんですね。まあ五穀卿からてめえ狼買ってこいみたいな感じで結構ガンガン命令されてて、ただそうしないと立場が失われてしまうわけですよね。地方で狩人をやってて生活できてた時代が終わって全部がイングランドの支配下で生きていかないといけなくなってると。ただその中で自分がこれまでなりわいにしてきた狩人っていうスキルであるとか、まあ生き方としての信念を貫くためにはイングランドにハンターとして報いなければその立場さえ奪われてしまうっていうので、お父さんはどうしてもその言うことを聞かないといけないっていう立場に置かれていると。で、ロビンはお父さんの娘として、ハンターを狩りたいなと思って、まあ、森へ出ていくわけなんですけど、まあ、そこで、ウルフォーカーの女の子であるメイブと出会って交流していくわけですよね。で、ここで、もともと、イングランドからしても、マイノリティであった、まあ、狩人の立場であるロビンが、完全に自然側の存在であるメイブと出会って、文明側と自然側の橋渡しをするような役割になるわけですよね。で、この後はやっぱり、もののけ姫において、アシタカが近い立場かなと思うんですけども、アシタカはもう完全にそのマイノリティというか、いわゆるエミシの民で、まあ、ヤマト民族から本当に北に追いやられて、まあ、これから滅んでいこうとしている民族なわけですよね。このあたりはもう当然非差別的な立場でありつつ、まあ、滅んでいく存在っていう、まあ、このあたりロビンのお父さん、ロビンの一家が置かれてたカリウドっていうイングランドにおいてのマイノリティっていうものと、アシタカが当時の日本全体におけるマイノリティっていう部分でいう部分でちょっと重なってるかなと思うんですよね。で、まあアシタカもエミシの一族でカリウドなわけですよ。思いっきりその狩りを生業としてる民族なので、まあそのあたりもやっぱり自然に近い立場の存在として、まあ狩りを生業にしてるっていうのは、ロビンの一家と、まあアシタカに共通する部分かなと思うんですけども。で、まあアシタカもロビンも文明と自然の橋渡しをして、それぞれの戦いを終わらせるような立場として動いていくっていう感じになるわけですね。ただロビンはもう完全に自然、だんだん自然の側に肩入れしていくので、ちょっとそのもののけ姫のみたいに自然と文明を両立させていくような話とはちょっと違うものにはなるんですけど、ただ結局ウルフウォーカーが立場として持ってたその自然の側、 単に自然じゃなくって、本当に人知が及ばない未知、ある種その神的な要素さえ持っていた時代の森っていうものは奪われていくわけなんですね。それはもののけ姫においても、獅子神の森って呼ばれた太古の森の姿、人間の手が及ばない恐るべき存在しての自然っていうものがだんだん最終的にもののけ姫においては里山になって、人間の手の内に収まってしまうような自然のものにされていくって話でもやっぱり被ってる部分はあるわけですよね。ウルフォーカーももののけ姫も最終的に自然の側も頑張って生きていこうとはするんですけど、ウルフォーカーは結局その人間の開発の手から逃れて逃げていく話になるわけなんですよね。で、もののけ姫においてはもう原生林っていうのはなくなって全ては里山になってしまうと。自然は生きながら得ることはできたけれども、本来の人間よりもある種上位にあった自然っていうものはなくなってしまって、人間の手に収まってしまう自然になってしまうと。ただそれでも生きながら得ていくっていう部分で、まあちょっと共通している部分はあるかなと思うんですよね。そうなんですよ。ウルフウォーカーもモノキ姫も負けていく立場がそれでも生きながらえようとする話なんですよね。結構このあたりすごい好きなテーマで、その、なんて言ったらいいのかな。もしこれで、現実においては当然日本にあった自然も全て開発されるし、日本の中世紀に日本各地にあった小勢力であるとか、少数民族っていうものはだんだんその中央の集権的な勢力によって全て飲み込まれていくわけですよね。で、ウルフォーカーにおいてもそのイングランドの勢力はどんどん様々な地方を飲み込んでいくわけですよ。で、そこにあるの、本当に実際に負けていった人たちがいたっていう歴史なわけなので、もしそこで嘘をついて、ウルフォーカー側が五穀教をやっつけて、実際物語内では五穀教はやっつけちゃうんですよね。で、ここはやっぱフィクションが持ってる嘘なわけですよ。で、実際のオリバー・クロムエルは信仰以降も生きてたわけなので、で、ここにちょっとその歴史に対するひねりはあるんだけれども、やっぱり自然の側は負けていってるわけですよ。じゃあ、ここで勝つ話になってたらよかったのかって言われると、やっぱちょっとそれも違うなぁとは思ってて、それは欺瞞的になってしまうと思うんですよ。いや、実際に侵略されていた立場の人たちはいたわけだから、それに対して、やったぜ、やり返してやったぜ、気持ちいいぜ、っていうのもあるんですけど、それ以上にこの話は負けていく立場は一瞬やり返せたとしてもそれはそれで負けていくとっていう風に描いているわけですよね。ウルフウォーカーももののけ姫も。やっぱそれはすごい誠実だしなことだなと思ってて、それよりも負けていく立場の人もだんだん消えゆくとしてもそれでも生きようとしたっていう姿を見ることの方が物語の価値だし物語の役割なのかなと思うんですよね。だからもののけ姫においてはタタラバの人たちもあの後まあもうタタラバはすべて崩壊してしまって地方の自立した勢力としては行けなくなるわけですよね。まああの後もしかしたら頑張るかもしれないけれども戦国時代がやってきたらまあおそらくもっと大きい勢力の中の名もなき人々として生きていくしかなくなるのかなとは思うんですよね。でまあもちろん開発されていった自然も単なる里山として、小玉はギリギリ生き残ったけれども、山犬だったものは単なる犬になってしまうし、イノシシだったものは豚になってしまうと。ただ、それでも彼は生きようとしたんだっていうことを見るっていうのはすごい大事なことなんじゃないかなって思うんですよ。ウルフォーカーにおいても結局五穀教はやっつけたけれどもイングランドの侵攻はあらずに森はどんどん開発されていくと。で、ちょうどこの時期くらいに現実のイングランドにおいての狼っていうものもいなくなってしまうんですよね。で、もともとそのキリスト教的な文化ってずっと狼を殺していった文化みたいな側面もあるわけなんですよね。で、このあたりはウルフウォーカーのパンフレットに書いてたんですけど、キリスト教以前の自然っていうものは本当にどうしようもなく手がつかなくて恐ろしいものであったと。で、それを開発していったのがキリスト教がどんどん広まっていくことであるし、ヨーロッパにおける自然の最も恐ろしいものの表層の一つが狼だったわけですよ。で、それが本当にケルトの文化においては、当初、狼は自然の、恐るべき自然の、まあ、象徴であって、まあ、神、信仰の対象であったわけですよね。それが、狼なんて怖くないっていう名目のもと、狼を殺していって、狼を殺すっていうことは、まあ、自然を自分たちのものにして くってことですよね。それを繰り返していくのがキリスト教的にものが広まっていく過程、中世が終わっていく過程ですよね。だったわけなんですけれども、ただそれでも負けていくとしても生きようとした人々が出た。で、ウルフォーカーたちもおそらくあの後森の中では生きていけないのだろうけれども、それでも生きようとしたわけですよね。あのままイングランドの侵攻に負けて殺されるよりは逃げながらでも少しずつ消えゆく立場だとしても生きようとしたっていう、その姿を見ることがすごい価値のあることだなって思ったわけなんですよね。ちゃんと負けていく側が負けていくものとして、そこに彼らは生きていたですよね。負けていったとしても彼らは生きていたっていうことを描いてる、うん、このテーマすごい好きですね。ここは最近の映画で言うと Once Upon a Time in Hollywood とかもそういうテーマだったと思うんですよね。あの映画っていうのは現実ではマンソンファミリーに惨殺されて、もう僕たちの世代には単なる悲劇の存在としてしか残ってなかったシャロン・テートを一人の生きていた女性として蘇らせる名誉回復みたいな側面があったかなと思うんですね、あの映画。そこがすごいあの映画の良かったところだと思うんですけど、もう負けていった人たちも生きていたと。そこを取り戻すような物語ってすごい価値のあることだなと思いますね。はい。このあたりあれですね、ロシア歩兵戦記なんかも、まあ、もろにテーマ的にも被ってくるかもしれないですね。ロシア歩兵戦記は結構文明側をポジティブに描いてる話で、人間に追いやられた妖精たちと人間と共存している妖精たちが、まあ、それぞれの意見をぶつかわせる話なわけですよね。で、最終的に人間と共存している妖精たちが勝つ話になってて、それはウルフウォーカーであるとか、もののけ姫の後もいい感じに人間の社会の中で自然は生きていったっていう風な描き方で、すごいポジティブなんですよね、ロシア歩兵戦記は。まあそれはそれですごい気持ちいいんですよ。僕たち人間が悪としては描かれてないから、そこにはあのね、喉越しの良さはあるわけですよね。で、ウルフウォーカーとかもののけ姫はやっぱりね、喉越しは悪いわけですよ。やっぱり人間は基本的には悪というか、まあ暴力的な存在で、ちょっと違うな、要は人間は勝つ側の存在で、自然は負ける側の存在で、マジョリティが勝つ側の存在で、マイノリティが負ける側の存在として描かれているのがウルフウォーカーであり、モノゲームですよね。で、そこに対して負ける側が勝ってる側に迎合していることをポジティブになってくれたらいいよねっていうのが、まあロシア歩兵戦記なわけですよね。ちょっとずるくもあるんですよね、そのあたり。特に今実際に中国がやってることとかを考えると、そのマイノリティをどんどん同化していくみたいなのを、中国が今現在進行形でやってることで、そこを下語しちゃえばいいじゃんみたいに書いてしまうのはちょっとずるいなと思いつつ、ただその現状の中国の体制下で、少なくともその妖精が人間側に飲み込まれていくことを良しとしていないっていうことを書いてるっていうのも、ある意味まあギリギリ書ける範囲なのかなって気もしますね。もしこれでね、自然の側を完全に肯定的にね、描いちゃって、人間に迎合している妖精側が悪だみたいな感じで描いてたら、もしかしたら、OK、通らなかった可能性ありますよね。だから、まあ、ギリギリ、ロシア歩兵戦記における風刺ら、その人間に反発している妖精たちっていうのは、現実においては、同化させられていくマイノリティによるテロルなわけです、あれは。だから、風刺たちはテロリストなわけですよね。体制に対する。これを、まあ、今の中国で描いてるっていうのは、まあ、結構ギリなとこ攻めてるって気がしないでもないと。結局、人間側が是として描かれてるから、まあ、そこまで悪の強いテーマにはなってないですよね。このあたりはですね、平成たぬき合戦ポンポコとかにも重なりますよね。ポンポコも完全、もうタヌキたちが人間に迎合して生きていくっていう手段を選んでた話でしたからね。あ、次ちょっとヒックとドラゴンの共通点みたいな部分を話したいかなと思うんですけど、ウルフウォーカーのハクビのシーンですよね。これがね、中盤で、今更ですけど、めっちゃネタバレしますからね、このトーク。ロビンが名分に噛まれると。で、ウルフウォーカーに噛まれると人間はウルフウォーカーになってしまう。っていう話になるんですよね。ここで狼の状態になってしまったロビンっていうものが森に行って、メーブと夜の森の中を駆け回るってシーンがあるんですけど、ここが素晴らしいんですよ。その今までロビンっていうものはもともとイングランドっていう立場の中では森に近い側の存在として描かれてて、本質的にはその森の側の存在なわけですよね、あのロビンっていうのは。 で、それに気づくシーンなんですよ。自分は狼になって森を駆け回ることがこんなに嬉しいんだっていうことを実感するシーンとして描かれて、また映像的にもね、CG をガンガン使って立体的に主観で森の中を走り回る喜びみたいなのが描かれてるシーンで、すっごい素敵なんですよ。あと、すげえいいなと思ったのが、狼になることで、嗅覚であるとか、聴覚であるとか、触覚っていうものがすごい敏感になると。で、地面を触れてることで、地面の振動が伝わるであるとか、遠くの方から別の動物の匂いがする、してくるであるとか、森中から様々な動物たちの音が聞こえてくるみたいなものが、視覚的に描かれてるんですよね。私たち人間っていうものは、嗅覚であるとか、聴覚であるとか、触覚っていうものは、それぞれそこまで優れていないわけですよね。やっぱり人間は、どの感覚が優れているかっていうと、視覚が優れた生き物だなと思うんですよね。で、それは特にその人間の視覚っていうのは様々な色彩とかが見れる部分が優れている部分で、まあそこにやっぱりたくさんの情報量を視覚的に読み込めるっていうのなっていうのが人間かと思うんですけど、そのあたり人間は嗅覚であるとか聴覚であるとか触覚が優れていないって部分を人間が優れている視覚に全部集約していくみたいな描かれ方がしてるんですよね、うん、匂いが見える形になって流れてくる、音が見える形になっていると、で振動が見える形になって伝わってくるみたいなのがね、すごいリズミカルというか鮮やかに描かれててすごい素敵なんですよね。その新しい感覚に目覚める喜びみたいなのがね、すごい映像からバンバン伝わってくるんですよ。このあたりはヒックとドラゴンにおける飛行シーンですねの喜びに近いものがあるかなと思うんですけど、ヒックとドラゴンもワンにおいてはずっとそのバイキングたちとドラゴンが殺し合いをしてると、でずっと殺し合いをしててお互い完全に対立している中で、その主人公のヒックとテュースっていうドラゴンが出会って触れ合ってだんだん融和していくみたいな話なわけですよね。でこのあたりもやっぱりウルフォーカーにも近く、根っこでは自然の側の部分もあるけれども、文明側にいたロビンと完全に自然側のメイブっていうものが出会って心を通わせていくと、で心を通わせていった果てにロビンが自然の側に入っていく喜びみたいに気づくってことが、その夜の森のを疾走するシーンに象徴されてるわけですけど、ヒックとドラゴンにおいてはそのヒックがずっと対立してたと思ってたドラゴンと融和していくことによってこの世界が広がると、でこの世界はもっと広くてもっと高くて喜びに満ちているとっていうことを知っていくっていうものが、やっぱヒックとドラゴンの飛行シーンには込められてると思うんですよね。でヒックとドラゴンの飛行シーンって僕あらゆる映画で一番気持ちよかった飛行シーンなんですよね。やっぱそこには、その単に視覚的に、まあ視覚的にもすごいんですよ、本当にヒックとドラゴンの飛行シーンって。まあ空を飛ぶって気持ちいいっていう喜びに満ちてるんですけど、それはやっぱり新しい世界に触れる喜びなわけですよね、それは。それは単にその空を飛ぶって気持ちいいんだって気づくことだけじゃなくて、ドラゴンっていう自分が知らなかったものと触れ合っていくことが気持ちいいっていうドラマ的な解放感とも合致してるから、やっぱりそこまで気持ちいいものだと思うんですよ。で、それはウルフォーカーにおける自然の側、メイブの側、ウルフォーカーの側にロビンが出会って理解し合っていくことの喜びにも重ねられてるわけですよね。ヒックとドラゴンはやっぱり元が児童書なんで、テーマ的にはモノケ姫とか、あとっていうアナと雪の女王2とかに比べるとちょっとまあシンプルで幼なめの話ではあるんですけど、対立し合ってたものの理解し合うことの喜びみたいなのが描かれてて、すごい気持ちのいい映画でしたよね。で、あとちょっと今回一番語りたい部分がアナと雪の女王2なんですけど、僕正直アナと雪の女王2そんなに好きな映画じゃなかったんですよね、ウルフウォーカーを見るまでは。で、なんでかっていうと、僕アナ雪はめっちゃ好きなんですよ。で、エルサがずっと抑圧されてて、特殊な能力を持っていると。アナ雪1においては、エルサっていうのはすごい特殊な力を持ってしまっているがために、社会の中ではそれを出してはいけない存在として扱われてたわけですよね。で、そのエルサが自分を解放して、もう仲間焼けクソになって山の中に城を作ると。このシーンが本当に美しくて、やっぱ抑圧された存在が焼けっぱしになるとはいえども、自己解放するっていう喜びがすごいあった話だったなと思って。 で、その後エルサはずっと自分を受け入れてくれなかった社会に認められていくわけですよね。その力を使うことで。まあそれはスケートリンクを作ったりであるとか、妹の誕生パーティーでみんなに喜んでもらうとか、公に報いることで自分を認められる。マイノリティがこの力を使って世の中に認められるとっていうことを描いてたのがアナ雪1だったなと思って。はじめ、焼けパチになったけど、やっぱり人に認められるのって嬉しいよねっていう話だったのかなと思うんですよね。やっぱそれはすごい嬉しいことだなと思うんですよ。僕もすごい承認欲求強い人間だし、誰かに認められたいっていう思い強い人間だから、わかるわかるって、やっぱ認めてほしいよねって思ったんですよ。ただ結構、アナ雪1のそういう部分を、ちょっとうまく、アナ雪1のそういう部分を反発を覚えてしまうみたいな人もいらっしゃったみたいで、要は人の役に立つからいいのかみたいな話になってくるわけですよね。結局、人に報いなくてもいいじゃんっていう話まで届いてないわけです、アナ雪1は。結局、エルサはマイノリティなわけですよ。特殊な能力でしてしまった存在が。それが、人の役に立つから認められるっていうのが1だったわけですけど、いやいや、認められなくてもいいじゃんっていうところまで至って、ようやくその、エルサっていうキャラクターが完成したみたいな。で、ようやくエルサってキャラクターが救われたみたいなことをおっしゃる方もいて、それすごいわかるなと思ったんですよ。ただですね、アナ雪2初め見たときすごい抵抗を感じてて、エルサって理科系のスキルを持った女の人みたいなのをメタファーみたいな感じで見てたんですよ。アナ雪1においてお城作るじゃないですか。あれって、まあ、エンジニアであるとか、建築家みたいなスキルを持った女性みたいな感じに見えたんですね。あと、スケートリンクを作ったりであるとか、ちょっとその科学のスキルを持った女性みたいな感じで見てたんですよ、僕は。で、例えば、ちょっとうがった見方をすれば、すごいその理科系の勉強ができて、将来エンジニアであるとか科学者になれそうな女の子が、思春期になって、もう女なんだから、そんな勉強しねえで、花嫁修行みたいなことしろみたいな感じで、親に言われると、みたいな話に見えたんですよ。だから実際、レッド・イット・ゴーの歌詞の中でも、言語版の方だと完璧な少女はもういないという歌詞が出てくるわけですよね。あれっていうのは、そのエルサが特殊な魔力を持って生まれて、城の中に閉じ込められていたっていうのが、それは良き女の子であれって言われていたっていうことの言い換えみたいな部分だったってことですよね。だって魔力を使うっていうことと、パーフェクトガールっていうことは少しずれてるなと思うんですよ。つまりその魔力っていうものは本来女の子が持っていて欲しくなかった親から見てですよ。親から見て女の子が持っていて欲しくなかった特性を持っている女の子が生まれてしまったから、もう女の子らしくしてろよって言われてきたってことのメタファーですよっていうのがあの歌詞の中で歌われてるなって思ってたんですよ。だから僕はアナ雪1のラスト好きなんですよ。理系のスキルを持った女の子がそのスキルを活かして世の中に受け入れられた着地っていう風に見たんで、それがすごい気持ちよかったのに、アナ雪2においては、要はエルサっていうものは、その魔力っていうのは太古の自然由来の魔力みたいなものだったっていうことが分かっていくことで、だんだんエルサがそっちにマインドを引っ張られていく話なわけですよ。もうそれがすごい嫌で、あんなに理系で頑張ってたエルサが、なんか結局スピリチュアルの方行っちゃうのかみたいなので、しかもなんかね、水の記憶が みたいな話になって、もうザ・オカルトじゃないですか、水の記憶みたいなの。カルト宗教の典型みたいな話になって、せっかく理系で頑張ってたエルサを、なんかそのスピリチュアルな方向持っていくなよ、みたいな部分に見ちゃったんですよね。ただですね、ここを結構その、ウルフォーカーを見て受け入れられたわけなんですよね。で、結局、ウルフォーカーにおいては、もともと、原初の自然のに由来してたものっていうものを取り戻していいんだよって話になるわけですよ。で、ロビンは実際、イングランドの側に染まっていってたわけですよね。で、狼を狩ることで、その、イングランドの側に認められることができるわけですよ。狩りっていうスキルを持った状態で、イングランドの中で、ロビンの一家が生きていくためには、狼を狩るしかないわけですよね。スキルを活かして、より大きな体制側の価値観に迎合していくみたいなことになるかと思うんですけど、ではなくって、それよりもともと持ってた自然側のマインドであるとか、信仰みたいな部分、方に、最終的に完全に振り切っていく話なわけですよね、ウルフォーカーっていうのは。 あ、そっか、とりあえず目先の満足とかじゃなくって、もっともっと自分が根っこに持ってたものに、もう一回自分を預け直していいんだみたいなものを思って、だからそこでね、すごいアナ雪2のことを受けられたんですよ。あれも周りがすでに出来上がってた価値観で、それに乗っ取っていけばうまく生きられるけども、そうじゃなくてもっともっと根本的に自分が持ってたものに立ち返ったら、もっと自分がいた社会であるとか体制っていうのははみ出しちゃうかもしれないけど、それでいいよねっていう風な話として受け入れられたんですよね、あの息継を。ウルフォーカーはもう文明の側というか、社会の側とか、もともといた体制っていうものから、ロビンとそのお父さんがはみ出して終わる話なので、はみ出していいじゃんみたいな。だから、承認されなくていいじゃんみたいなのだなと思って、すごい救いだなと思ったんですよ、そこは。僕自身も、まあ、さっき言ったんですけど、承認欲求強い人間なんですけど、いやいや、承認されなくていいじゃん。今いる場所で受け入れられるために、それに迎合しなくていいじゃんみたいな気持ち良さがあるなと思って、そこがいいなっていうのと、あと、それは個人としての感性みたいな話の切り口で言ったんですけど、信仰であるとか歴史的な部分から言うと、もともとあったケルトの信仰みたいなものがピューリタンによって侵食されていくわけですけども、いや、いいじゃん。もともとの自然信仰を持ってていいじゃん。ピューリタンがどんどん制圧していってるけども、別にそこに迎合せずに、もともと持ってた俺たちの信仰を貫いていいじゃんみたいな話だなって思って、アナ雪2もあるんですよね。だから、アナ雪2って、もともとノルウェーをモチーフにした舞台ですよね、あの、アレンデールっていうのは。で、アナ雪2っていうのは、アレンデールの地域にもともといた先住民族を、後から来た民族が制圧してしまって、文化的な上書きをしちゃったみたいなのが分かっちゃうみたいな話だったわけですよ。結構ウルフォーカーにも被るんですよね、そこ。いや、そこで、あの、現実にノルウェーであるとか北欧地域にいた、まあ、サーミ族っていう先住民族が、アナ雪2のに出てくる先住民族の完全にモチーフとして描かれてるんですけど、後からやってきたキリスト教的な信仰家の文化なわけですよね、そのアレンデールっていうのは。で、アレンデールっていうのも否定していいじゃんみたいな話になるんですよ。で、もともと持ってた先住民族のカルチャーみたいなものを取り戻そうぜみたいな話になっていって、西洋キリスト教圏の文化的信仰的な侵食から逃れて、もともとあった自然信仰みたいなものをもう一度見直そうみたいな話にも見えて、社会的なテーマとしてもすごいいいなと思ったんですよね。ちょっとアンチ西洋文化みたいな部分でもちょっと共通してるなと思って、そのあたりもすごい好きだったんですよね。とそのあたりのね、テーマ的な読み込みしていくと本当に結構えぐいとこを描いてる2作なんでね、ウルフウォーカーもアナ雪2も、まあ、そのあたり比較するとまたね、ロシア語平戦記ちょっとぬるく見えちゃう部分もありますよね。あとウルフォーカーだと好きなのが、お父さんがだんだん娘が自然の側に行くのに対して、いやもう行くんじゃない行くんじゃないって、五国教の言うことを聞いておけ、体制側の内側にいろって迎合しろってことを言ってくるわけなんですよ。でロビンはどんどん自然の側に寄っていって、自分の本来持ってた信念というか、自分のオリジンですよね、自分が何者であるかみたいなことにだんだん気づいていって、恐れなくなっていくわけなんですよ。歯向かうことに、体制に歯向かうことに恐れなくなっていくんですけど、お父さんはやっぱずっと怖いんですよね。それに対して俺怖いんだっていうのがすごい刺さって、さっきまあアナ雪2の時も言ったんですけど、女の子が抑圧される話なわけですね。ウルフォーカーの話の中でも狩りになっていかずに次女として働かされるわけなんですよね、そのロビンが。でそれにすごい憔悴してしまうんですよ、ロビンが。ずーっと窓拭いてるとか、ずーっと掃除してるとかっていうので憔悴していって、本当はこんなことやりたくないのにっていうのでどんどん憔悴しちゃうんですけど、それでもお父さんは、いやもうそれがお前のためだから、女の子はそうやるのが正しいことだからってどんどん押し付けていくんですけど、ロビンはどんどんそれに歯向かっていくわけですよ。お父さんもやっぱり怖かったわけなんですよね。自分がイングランドの社会においてはマイノリティであるってことで、そこではみ出してしまうと自分の立場がなくなってしまうし、ロビンも生きていけなくなってしまうと、それが怖くって母国教の言うことを飲み込んでいたって形なんですけど、それに対してお父さんもまた歯向かうことを覚えて、お父さんもまたウルフウォーカーになるわけなんですよね。さっきまでは女の子の自立みたいな話だったけれども、抑圧的な社会においても男も抑圧されてるし、男もそこから抜け出していいんだみたいなのが描かれてるのもね、すごい好きだなと思ったんですよね、ウルフウォーカー。 かは。あそこめっちゃ良かったな、本当に。そんな感じっすね。あとまあ、他のアニメのことを思い出したどうとか、別にウルフォーエッカーがすごい良かった部分としては、自然の側の存在の作画がちょっとラフなんですよね。まあ、輪郭線がちょっとラフであったりとか、あと、アニメの最終的な作画をする前のデッサンの当たりの線みたいな、鉛筆で描いた当たり線みたいなのが残されてるんですよね。あとまあ、その塗りもシンプルじゃない感じなのかな。で、逆に文明側の存在は完全に輪郭線がパキッとしてて、塗りもベタッとしてる感じなんですよ。すごい明確でに線引きされたものが文明側の存在の作画なんですけど、自然側はラフであって当たりの線が描かれてるとっていう区分けがされてて、ロビンがだんだん自然の側に肩入れしていくにあたって線がラフになって当たりの線もだんだん描かれていくようになっていくんですね。文明側が自他の境目がすごい明確なものとして描かれるんですけど、自然の側は世界と自分の境界線っていうものは明確でないとっていうみたいな描かれ方にも見えるし、デッサンの当たり線みたいなのが残されてっていうのが、要はアニメーションを作る工程における川上により近い存在、要は命の根源に近いみたいなものに見えるんですよね。自然の存在が、その作画されていることによって。これって本当にアニメーションの根本だと思うんですよ。命なきものに命を与えるのがアニメーションであって、命なきものが命を与えるという役割に近いのが自然の側の存在のキャラクターたち、ウルフウォーカーであり、狼であり、鹿であり、森であり、あらゆる自然の森の中の命が命の根源に近いとっていう。で、文明っていうものはだんだんその命の根源から離れていってしまうものなんだよみたいなのがね、その作画的に表されてて、このあたりのアニメーションを作るにあたっての信念みたいなものがね、すごい濃いんですよね。そのあたりめっちゃ好きだなと思って、いいっすよね。なんか、ここまで思想性が濃い、アニメとは命を与えることであるみたいな思想が濃いアニメ、ちょっと久しぶりかな。いや、そうでもないな。ロングウェイノースってアニメですね。これフランスとロシアとどこの合作だったかな。まあアニメだったんですけど、これも女の子主人公で、北極の方で行方不明になった探検家のおじいさんを女の子が探しに行くって話なんですけど、ロングウェイノースもね、めちゃめちゃ素晴らしいアニメで、境界線がそもそもないんですよね。塗りしかないんですよ。線がなくて。で、これは完全に一枚絵が動いてるみたいな、美術の一枚絵が動いてるみたいなアニメとして描かれてて、これは世界と主人公、キャラクターっていうものに区別がないってことなんですよね。世界が等価であると。私と世界は等価であると。あなたと私も等価であるとっていうのがね、作画的なメッセージとして込められてるんですよね。なんかね、スケールがでかいんですよね、本当に。ロングウェイノースのね、めっちゃ好きなアニメで、海外の方がそういうアニメーションとはみたいな、命を与えることとは、命を描くこととはみたいなね、テーマ性が濃い話を、アニメを作るので、やっぱそのあたりちょっと日本のアニメ見慣れてると、おってなりますよね。日本のアニメの、日本のアニメの中から生まれてきた文脈を濃厚にしていたものからさらに生まれたアニメみたいな感じとは外れたところで作られてるんで、なんか本当に新しいものを見たっていう喜びがありますよね。あとね、もうね、ウルフォーカーね、めっちゃいいユリ映画なんですよ。あのね、ロビンとメイムがね、イチャイチャするんですよ、二人。これがね、もうほんと見てて、多幸感に満ち溢れてって、一生見ててって感じになるんですよ。で、狼になったメイブとロビンが森の中を駆け回るのとかもね、幸せだわーって思いながら見てて、めっちゃ良かったっすね。ちょっとまあ、ウルフォーエッカーと比較してみたいな視点で、さっきまでロシア語平成期には関しては語っちゃったんですけど、日本アニメーションの文脈、バトルシーンとかの見せ方に関しては本当ロシア兵戦記はもう圧倒的で、本当にちょっとその信じがたいスピードとカメラワークでアニメーションが動くんですけど、何をやろうとしてるかっていうのを見失わないんですよね、見てる側が。これが本当にすごいなと思って。もともとロシア兵戦記去年公開された字幕版があって、で、今年に入ってから僕、塚口さん三劇場まで字幕版を見たんですけど、ほんとすごいなと思いつつ、ただね、字幕に視界を取られちゃうんですよね、やっぱり字幕版って。 で、ロシア語選挙のアニメーションの、その、特にバトルシーンのアニメーションは、スピード感もカメラワークもやばすぎて、字幕に目を取られてる場合じゃねえってなるんですよね。で、今回吹き替えで、ようやく画面に完全に集中した中で見たら、字幕で見た時より、はるかにすごいなというか、その凄さがようやく分かったって感じがありましたね。字幕の時は正直処理しきれてなかったあの凄さを、うん、すごいですね本当にロシア語選挙は。あとまあテーマ的にも文明と自然の対立という和みたいな部分を飲み込みやすいレベルに落とし込んだ物語としてはいいなとはやっぱ思いますね。個人的な好みとしてはやっぱウルフウォーカーみたいなもう完全に負けていく側に偏りする話の方が好きなのであれなんですけど、エンタメとして広く見られるものとして描ける描き方としてはすごいバランスがいい話でもありますしね。あとね、もうロシア兵戦記に関してはとにかく主人公シャウヘイの師匠にあたる無限さんですね。このキャラが本当に素晴らしいんですよ。おそらく何百年が生きている仙人みたいな人間なんですけど、とにかく強いで若作りのジジイなんですよねでもジジイだけどスマホ使える、でも水で濡らしちゃってスマホ壊しちゃうみたいなね、同時って、あと料理が下手とかね、萌えの要素が多いんですよね本当に。三白眼とかちょっとねやばいっすよ。僕が今まで人生で見たあらゆる萌えキャラの中で一番萌えの情報量が多いっすね無限さん口下手、なんだろう、数えていったらどんだけかな。若作りジジイ、超強い、ドジ、料理下手、口下手、三白眼、めっちゃ優しい。みたいな。あと、車の免許持ってないとかね。ね、完璧人間だけど、微妙に足りてないとこはね、ほんと、かわいいんですよ。かわいいし、かっこいいし、もう最高ですね、無限さん。超推しですよ、本当に。無限さんのためだけにでも見てほしいですね、ロシア語選挙は。はい、そんな感じでウルフウォーカーとちょっとサブ的にロシア語選挙変わらせてていただきました。どっちもめっちゃ好きですよ。素晴らしいアニメ、日本以外のアニメすげえとこ来てるなっていうのがあって、今年見た映画だとロングウェイノースとマルナと不思議な物語かとかと並べて、すごい海外アニメとして語りたい日本だったかなと思います。特にウルフウォーカーはね、テーマ的な部分が本当に好きすぎてやばいですね。はい、そんな感じで語らせていただきました。それでは今回は終わりたいと思いましょう。お知らせですね。11月22日、大阪の南森町の週刊曲がりで、また映画の話したすぎるバー開催する予定してます。今回は18時から最終23時クローズで、秋映画語り尽くしみたいな感じでいきたいなと思います。今年ね、いろんなメジャー映画延期したんですけれども、その分面白いマイナー映画いろいろ見れる機会増えたかなと思うので、そのあたり、がっつり話せる場にできたらなと思って、出ます。はい、それでは今日は終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。